皆さんおはようございます。例え話を続けて見ていますけれども、毎回言ってますが、このマルコの福音書は、とても話す部分が少ない福音書ですね。イエス様は例え話を他の福音書だとたくさんしているんですけれども、ほとんどこの4章だけが、例え話が詰まっているところになっているわけですね。で、例え話3回に分けて話してきましたけれども、今日がその4章のまとめた例え話の最後になります。あっという間にね、お話が終わってしまう感じですけれども、でも最後にふさわしい大事な例え話が語られているわけですね。で、何について例えているかと言いますと、この26節と30節それぞれそのスタート地点で何について例えているかはっきりイエス様は語っているわけですね。つまり神の国、神の国は次のようなものである。神の国を何に例えようか、こういうふうに言っている通り、神様の国、神様の御国、神の国についてイエス様が例えて話している。それが今日の聖書の箇所になります。で、神の国というのはとっても大事な、ものって言ったらおかしいんですけど、なんていうんですかね、ことですね。特にこのマルコの福音書では非常に重要な意味があります。で、なんでかって言いますと、パラパラパラとめくってですね、マルコの1章の14節15節まで戻るとその理由がわかるわけですね。今68ページ7ページでしたっけ、ですけれども、戻って61ページに行きますと、イエス様が福音を伝え始め、その働きを始めるにあたって一番最初に何を言ったかということが書いてあるわけですね。ちょっとそこを見てみましょう。1章の14、15、開いている人は一緒に読んでみたいと思いますが、いいですか、行きます、せーの。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。はい、こう書いてあるんですね。つまりこの神の国は近づいたっていう通り、その一番初めからイエス様は神の国ということを福音の初めから語っているわけですね。福音を信じて神の国がそのうちに実現するように、そういうことを最初から語っているわけです。イエス様の福音の始めに神の国がある、それほど重要なことをイエス様はこれから例え話で話そうとしているんだということをここから知っていただければいいかと思います。で、じゃあそもそもこの神の国っていうのは何なのかということから話していきたいと思いますけれども、神の国っていうと、ちょっと漠然としたイメージがありますので、もう少し具体的なイメージを持てるように言い換えるならば、それはですね、神様の王国というふうに言うことができると思いますね。神様の王国、それが神の国です。英語で言えばキングダムですね。王国、誰が王かというと、もちろん神様ですね。神様が王様としてすべ治める国、それが神の国、神の王国なんだということなんですね。で、よく紛らわしくて間違えちゃうといいますか、一緒になっちゃうものとしては天の国というものがありますね。で、聖書を読んでいきます。福音書の中では両方使われます。で、また福音書によってもですね、強調する部分が違うので、天の国っていうのをたくさん使うところもあれば、マルコの福音書のように神の国というふうにたくさん使うところもあります。で、同じ面もあるんですけれども、厳密に言うと全く同じではない言葉が神の国と天の国というものなんですね。で、天の国、天国っていうのは何かって言ったら、文字通り天国ですよ。皆さんがイメージする天国ですね。で、ここではない、どこかにある天の国、神様がおられる場所、イエス様も復活した後天に昇られたって書いてありますね。今イエス様がいて神様がいる場所で、私たちも、この地上の歩みを終えて、そして召されて入る場所、その場所がですね、天の国です。私たちの目に見えるところにあるわけじゃないですよ。一生懸命どっか探したら、ここにあったっていうふうに見つかるものじゃないですけれども、どこかにある天の国ということですね。で、一方でこの神の国というのは、その天国っていう場所だけじゃなくて、神様が王様のところだったらどこでも神の国なんですね。なので、ちょっとヒントになる場所を一緒に開きたいと思いますけれども、次のようなことをイエス様は言うわけです。開きたいのはですね、ルカによる福音書の17章の21節というところです。新約聖書の143ページになります。新約聖書143ページの上の段のところ、ルカによる福音書の 17章の20節21節、ルカによる福音書17章の20節21節というところをちょっと開いて読んでみたいと思います。143ページですね、新約聖書、聖書の後ろの方の143ページの上の段、20節21節を開いてみた方はご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。はい、こう書いてあるわけですね。当時のこのファリサイ派の人たちは、目に見える形で神の国が来ると思ってたわけですね。もっと具体的に言うと、彼らユダヤ人の国がもう一回実現するというふうに、願っていたし信じていたわけですね。当時彼らはローマの支配下にありますし、それまでの長い期間、この旧約聖書と新約聖書の間の期間も、長らくですね、いろんな国に、とっかえひっかえ支配されていた、そういう人たちだったわけです。そして彼らはですね、救い主の予言を夢見ていたわけですよね。ただイエス様のような救い主ではなくて、彼らが心で望んでいたのは、もう一回国をね、再興してくれる人、私たち神の民の国をもう一回この地上に王国として建ててくれるような、そういう人が欲しい、そういうふうに彼らは思っていたわけです。ですからイエス様に対してファリサイ派の人たちは、いつ来るんですか、神の国は、いつ私たちイスラエルの民の神の民の国ができるんですか、そういう質問をしたわけですね。ところがイエス様の答えはもう全然違ったわけです。神の国は見える形では来ないよ、実に、じゃなかった、ここにある、あそこにあると言えるものでもないよ、だからこの地上のどこかにいついつにこういう国が勃興しますよっていうふうに言えるものじゃない、あるいはそこが神の国ですよ、あそこが神の国ですよって、そういうふうに言えるものじゃないよ、実に神の国はあなた方の間にあるのだ、こういうふうに言うわけですね。私たちが神様を本当に王様として私たちのうちにお迎えしたならば、イエス様を主として私たちがお迎えしたならば、その時私たちのうちに神様の御国が生まれるということですね。私たちのうちに主が王となられたならば、私たち自身がその瞬間から神の国となるんだ、このことをイエス様は語っているわけですね。あなたが神の国となるんだ、あなた方の間に神の国はあるんだ、イエス様はそういうふうに教えているわけです。私たち一人一人がイエス様を王としてお迎えしたならば、その時あなたは神の国になる、そして私たちがイエス様を信じる群れですけれども、その時教会は神の国となる、そしてその御国がこの地に実現していくんだ。天の国は確かにどこかにあって、そこはもう間違いなく神の国ですね、神の王国、もう完全に直轄領ですけれども、でもこの地上においても私たちが神様、イエス様を王として迎えたならば、その時からそこが地上でも神の国になるんですよ、こういうふうに語っているわけです。さあ、これをですね、念頭において、これを元にして今日の例え話を見ていきたいと思いますね。じゃあその神の国というのはどういうふうに例えられるのか、どういうものなのか、イエス様は2つの種に例えて私たちのうちに生まれる神の国について教えてくれていますね。では見ていきたいと思います。まずですね、第一に一人でに成長する種の話として例えられています。26節から29節をまた読んでいきたいと思います。マルコですね、マルコの4章に戻っていただいて、マルコ4章26から29節をご一緒に読みたいと思います。よろしいですかね、いきます、26から29、せーの。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそのようになるのか、その人は知らない。土は独り手に実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。はい、こういうふうに例えていますね。ここでは 神の国が土にまかれた種として例えられています。私たちのうちに生まれる神の国というのは土にまかれた種のようなものですよというふうにイエス様は教えているわけですね。まあ、これの前でその良い土地にねまかれた種の話出てきましたけれども、まあ少しつながりがあると思いますけれども、いずれにしてもここでは神の国として例えているわけですね。土にまかれる、そうすると、まあ、確かにまいた人はですね水をあげたりとか、あるいは手入れをしてあげたりするかもしれないけれども、でも芽が出るのは土の勝手、種の勝手ですよね。やがて芽が出て、そして茎が伸びて葉がたくさん生えてくる。最後には花が咲き実となり、そして実は収穫される、まあ、穂となり実となる、まあ、おそらくこう麦を念頭に置いているわけですけれども、そういうふうに例えて語っているわけですね。で、私たちのうちに神様の御国が生まれると、それはこのように一人でに成長していくんですよということが、この例え話のポイントであるわけですね。で、私たちがイエス様を信じて、私たちのうちに神の国が生まれます。で、その後で確かにですね、まあ周りのクリスチャンの人たち、もちろん牧師もそうですけれども、いろんな人がその信仰の成長に関わるかもしれないけれども、でも人の手がかかってもかからなくても、土が一人でにその種から、まあ、成長するようにしてくださる、そしてやがて実らせてくださる、まあ、そういうことをここで語っているわけですね。まあ、もうちょっと具体的に分かりよくするために、またもう一つ他の箇所を開きたいと思います。ここには何か挟んでおいてですね、今度は第1コリント3章の6節7節というところを開いてみたいと思います。新約聖書の302ページになりますね。聖書後ろの方の302ページになります。第1コリントの3章の6節7節、皆さんの手元の新共同訳聖書ですと302ページですね。第1コリントの信徒への手紙3章の6節7節を開いた方はで結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。私は植え、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。はい、こう語るわけですね。私は植え、アポロは水を注いだ。私っていうのはこれパウロのことですよね。手紙書いてるパウロさん、パウロはまあ偉大な伝道者ですから、種をまいたわけですよね。種を植えたわけですね。つまり御言葉を語り、みんなのうちにイエス様の福音が届くようにした。そしてそれは確かに芽を出していくわけですね。まいた、植えた、そしてアポロは水を注いだ。アポロもやはり同じように、当初のまあ教会の最初のリーダーたちの一人ですね。おそらくこのアポロが中心的にコリントの教会でその教会が立っていくための働きをしたんでしょうね。そのようにパウロが巻き、植え、そしてアポロが水を注いだ。でも成長させてくださったのは神ですというふうにパウロは言うわけですね。まあ、当時このいろいろな教会の中で、私はパウロ派だとかですね、私はアポロ派だとか言い出しちゃう人たちがいたので、まあ、パウロはそのことを叱っている場面が他でもありますけれども、いいですか皆さん、人は植えたり水まいたりするかもしれないけど、でもね、成長させてくれるのは私たちじゃない、神様だというふうにパウロはここで言っているわけですね。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です、こういうふうに言っています。先ほどのマルコの箇所のところでは28節のところで、土は一人でに実を結ばせると、こういうふうに書いてありますね。成長させる土、成長させるのは神です。まあ、言ってみればこの例え話の中では神様が土に例えられているわけですよね。土に信頼していくならば、土がそれを成長させてくれるということです。もちろん人の手はかかります。周りの人たちは一緒に祈ったり励ましたりしますね。それはお互い様でお互いに励まし合います。また時には聖書の御言葉を学んだり、お互いに解き明かしたり、あるいは分かち合ったりします。でも成長させてくださるのは神様なんだということですね。 まさにそうですね、種をまいて、そして水をやったり、まあ、周りをまびいたり、土を整えたり、そういうことを、まあまあ、皆さんの家でね、例えば家庭菜園をやってたりとか、そういう人であるならば分かると思いますけれども、そういうことをしますね。ちゃんと いろいろなことを手を尽くす。でもこうプッと種からなぜか芽が出てきて、そして茎が育っていって、そして葉っぱが生えて、花がつき、穂がなり、実がなり、まあ、そういう出来事はどうしてなっていくのかといったら、それは何か私たちのテクニックがあるからではないですよね。私たちが何かをするからじゃなくて、そうなっていて神様がそれを成長させるからだということですね。あの、皆さん隣のトトロ知ってますか？隣のトトロってアニメありますよね。で、あのトトロってトトロっていうあの大きいのが出てきて、でちっちゃい子供たちがあの主人公のやつですけれども、あの場面の中で見たことない人は知らないかもしれませんけども、あの、まあ、夢か幻かみたいな中ですけど、子供たちとトトロたちがあの夜にですね、まあ、一緒に遊び回るわけですよね。で植えた種がですね、子供たちとトトロがこうやってやるとウィーンって伸びるっていう、そういう場面があるんですけど、まあ、あれは、まあ、まさにファンタジーだからそうなるわけですね。私たちはこんなことやってもですね、絶対伸びない。草を伸ばすことはできないわけですね。ましてや実をならすということは私たちはできない。それをしてくれるのは神様なんですよ。土が一人でにそれをするんだ、土が大事なんだということをここでパウロは言っているわけですね。まあ、よくあの農業はね、土が大事だっていうことが聞きますよね。私は全然農業詳しくないので、それがどうだっていうことは全く、言うことはできないんですけれども、でも、まあ、ここで語っているのはまさにそういうことで、大事なのは土なんだ。もちろん人は労苦するけれども、でもやっぱり土なんだ。神様が土に例えられている。神様が成長させてくれる。その土に信頼すること、神様に信頼することが大事なんだということをイエス様はここで例えて話しているわけですね。私たちはともすれば、まあ、どうやったら信仰が成長するかなというふうに思います。私たちのうちにある信仰はどういうふうに成長していくだろうか。ああいう本を読んだらいいだろうか。こういう学び方をしたらいいだろうか。こういう祈り方をしたらいいだろうか。そういうテクニックもあるかもしれない。あるいは、まあ、こういう人から学んだらいいだろうか、こういうふうに考えたらいいだろうか、そういうこともあるかもしれない。それも大事でないとは言わないけれども、でも成長させてくれるのは土だよ。土が大事なんだよ。成長させてくださるのはいつも神様なんだよ。だから一番目を留めなければいけないのは、他の何者でもない神様ご自身だということですね。どんなテクニックを費やしたとしても、どんなやり方を採用したとしても、神様に注目していないならば、神様に信頼をしていないならば、それは意味がないということですね。しかし他が最悪なくても、神様に信頼するならば、土は一人でに種を実らす、このことをここで語っているわけですね。私たちはどこに信頼をしているでしょうか。土に信頼をしなさい、神様に信頼をしなさい、このことをここでは語っているわけですね。さあ、私たちの信仰の歩みはどうでしょうか。まず私たち自身の信仰はどうでしょうか。神様に信頼して、私たちのうちに神の国、イエス様のご支配、主が王であるところが広がるように願い求めているでしょうか。また私たちの教会はどうでしょうか。子どもたちの信仰はどうでしょうか。また信仰を持ったばかりの兄弟姉妹たちはどうでしょうか。その一人一人が成長し、本当に神の国が実っていくためには、何よりも私たちが土に信頼していくことが大事である、このことをぜひ覚えたいと思いますね。まず神様に信頼して、そして一緒に神様に信頼していくようにしていくこと、このことが何よりも大切であるということを覚えたいと思います。さあ、さらにもう一個、この神の国についてイエス様は例えていますね。それが今度はからし種の例え話になります。では今度は30節から32節をご一緒に読みたいと思います。ですかね、いきます。マルコの4章に戻っていただいて、30節から32節を一緒に読みましょう。いきます、せーの。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには、地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな種を枝を張るということですね。 からし種の例え話がしてあります。からし種というのは、畑にまかれる種としては最も小さいものとされているわけですね。具体的にどれぐらいの小ささかと言いますと、これ私の感覚なんですけど、ごまを4分の1にしたぐらいだというふうに私は思っているんですが、本当に粒っていう感じですね。ごくごく小さい点のような、そういうからし種なんだけれども、畑にまかれる中で一番ちっちゃいんだけれども、それが成長するとどうなるかというと、畑の中で一番大きくなるわけですね。その大きさは2メーター3メーターまで木が大きくなるというふうに、ものの本には書いてありました。ごくごくごくごく小さなその種で始まるんだけれども、成長するとどうですか、何よりも大きくなり、またただ大きくなるだけじゃなくて、空の鳥が巣を作るほどに成長しますよ、こういうふうに言っています。それが私たちのうちに生まれる神の国であるということをここで例えて話しているわけですね。何より小さくスタートするものが何より大きく育つ、私たちのうちに生まれる神の国もそうだ、からし種のようだというふうに言っているわけです。確かにそうかもしれません。私たちが最初イエス様を信じたとき、それはごくごく小さな神の国かもしれないですね。もちろん大きくスタートする人もあるかもしれないけれども、基本的には本人は大きいつもり、もう私の人生ガラッと変わったわと思うかもしれないけれども、でも実際はごくごく小さな神様の御国がポッとその人のうちに生まれただけなんですね。実際冷静に考えてみると多分そうだと思いますね。なかなかよし、イエス様を信じたぞ、これからも本当にイエス様に従っていくぞ、決心はするけれども、でもですね、それまで長らく培ってきた、神様が王じゃない、イエス様が王じゃない生き方っていうのは、簡単に払拭することはできないわけですね。ですからもう人生全て変わったって思っても、実際はもう本当に小さな神様の領土が私たちのうちにポッと生まれただけですね。でもそれは土に信頼していくならば、成長するならば、やがて身の丈を超えるほどになるということですね。さすがに3メートルまで行く人っていないですから、身の丈を超えるほどに大きくなるということですね。私たちを驚くほどに満たしていってくださる、これが神の国であるということをここで例えているわけです。私たちはイエス様を信頼して信仰を持ち、神の国が生まれますね。でもその私たちのうちにある神の国の領土って最初は本当に小さいですね。どれほどイエス様に信頼しているでしょうか。何かあればイエス様を信頼するって言ってても、あ、これは大変だと思ってすっかりイエス様を忘れてしまうかもしれないですね。あるいは私たちのうちに本当に人生の中でね、どれぐらい全てのことに主が関わっていると信じているでしょうかということを考えたらどうでしょうか。私たちスタートのところでは、本当に私の人生はイエス様のものになったって言うんだけど、でもそれまでの何て言うんですかね、習慣とかね、自分の中でのもう経験があるわけですから、なかなか現実私たちのうちにそうはならないわけですよね。私の人生の中で、ここは神様が関わる部分だけど、それ以外は私の部分だ、どうしたって思うわけですよね。でも土に信頼し、神様がそれを育てて成長させていってくださると、やがて大きく育つわけですね。最初は小さかったイエス様への信頼が本当に大きな信頼に変わっていく、たくさんの神様との関係の中で、本当に神様は私の王なんだ、主なんだ、イエス様は私の王なんですね、そういうふうに変わっていくということですね。私の人生の中でここは私の部分、ここは神様の部分、ここはそれ以外の部分、そう分かれていたかもしれないけれども、だんだん、あ、本当に私の人生って全部イエス様のものだったんだ、神様のものだったんだ、分かっていくようになっていく、このようにして、あんなに小さかった神の国があなたのうちに大きく実るようになっていく、大きな木になっていく、身の丈を超えるほどに、満ち満ちるほどになっていく、こういうことをここで例えて語っているわけですね。成長すると何より大きくなる、育ち方は半端ではない、鳥が巣を作るほどになる。まず第一に私たちの一人一人のうちにそれが大きく成長していくわけですね。なんで私の信仰はねこうなんでしょうか、本当にちっちゃいちっちゃい、でもやがて必ず大きくなりますね。また教会においてもそうですね。私たちの小さな神の御国がやがて大きく育つ、それ今は小さいかもしれないけど必ず大きく育つ、そしてやがて時も場所も超えて 大きな実りをするようになっていくわけですね。ここでは空の鳥が巣を作ると言ってます。本人たちだけじゃ飽き足らず、空の鳥までその恵みに預かるほどに大きく神の国は育つんだよ、溢れ出るほどになるんだよ、こういうことをここでは語っているわけですね。さっき歌った賛美歌412番なんかはまさにそういうことをね、賛美の中で歌っていますよね。私たちの時代も超えて場所も超えてイエス様のまいた小さな種が、それは本当にイエス様の十字架、愛している、命を与える、天国に生かせる、こういう小さな小さな私たちのうちに始まったばかりの信仰が大きく大きく実っていく、まあ、そういうことを歌っていますね。まさにそのようになっていくんだということを語っているわけです。私たちはこのことに期待をするべきだと思いますね。本当に私たちのうちに神様の御国が大きく育ち、また実っていく、また私たちのこの教会に、また私たちの住んでいるこの国のうちに、またこの世界のすべてのところに神の国は大きく育って実っていくんだ、そのことを約束として受け取ってまた信頼していきたいというふうに思います。毎度話していますけれども、このマルコの福音書っていうのはマルコがですね、その殉教の嵐の中で、迫害の嵐の中で書いているわけですよね。もう今必死で、明日死ぬかもしれない中で、異邦人の人たちに絶対間違ってない、絶対このイエスで正しい、本当にこの人を信じて間違いない、あなた天国に行く、そう信じてもらうために彼が命を懸けて書いているのがこのマルコの福音書であるわけですよね。まあ、そういう状況の中で、でも届かない人もいるわけですね。だから種をまく人の例え話をマルコは本当に心に染みてそれを書き残していったわけですよね。まいても実らない種だってある、でもまき続けなきゃいけない、そう信じてマルコはこの福音書の中でこの例え話を書いている。そして実がなっていくこともそうだということですよね。プロセスがある、ここにはちゃんとそれが書いてあります。まず茎、次に穂、そして穂には豊かな実ができる。からし種も最初はちっちゃいんですよ。それが大きくなるまでには必ず時間がかかるんです。実がなるまで植物というのは必ず時間がかかる。でもそれは必ずなるんだよ。土に信頼する人はなるんだよ。だから諦めちゃいけない、信じてやるしかないんだ。マルコはそういうふうにここで語っているわけですよね。玄関にね、ビワの木があるの皆さんご存知じゃないかもしれないけどあるんですよね。そこの玄関出てね、すぐ右手のところにビワの木があるんです。ビワの木には言われといいますか、うちの教会ではあるストーリーがあって、まあ、それは藤田さんと飛田先生の間で交わされたストーリーなんですけれども、あのビワの木ってもともとなかなか生えなかった、実がなんなかったそうで、ずっとまあ大きくなってるんだけど実がなんなかったそうなんですよね。で、飛田先生、千恵子先生がもういいんじゃないと、切ったらいいんじゃないっていうふうに言ったんですけれども、藤田さんが、もうちょっとだけいろいろやってみますから待ちましょうということを言ったと。そしたら切られると思って頑張ったのかもしれませんけど実がなったっていうんですよね、翌年にね。そういう例え話ってまさに聖書の中に出てくるんですけれども、本当にリアルにそれだなと思って、私はその話が好きなんですが、ビワって時間かかりますよね。よくそのことわざにもありますけど、桃栗3年柿8年とかって言いますよね。ビワはねものすごいかかるという話しますけれども、個体差があるわけです。木にもいろんな実がある、いろんな木がある。そして実りがなるまでにそれに時間が、その実りがなるまでにそれ時間がかかるものもあるわけですね、木によっては。でもなるんですよね、ちゃんとなる。実際の木はね、なんなかったりするかもしれないけれども、でもこの聖書の約束は約束をしているわけですね。必ず時間は個体差あるかもしれない、それぞれ違うかもしれない。私のうちに本当に実がなるまで時間がかかるかもしれない、なんでかしら、でもなる。またこの勝田教会も必ず実がなる、日本の教会も実がなる。日本はですね、なかなか宣教師の墓場とか呼ばれてですね、なかなか実がならない土地だと言われていますけれども、種は絶対無駄にならないということですね。それはやがて必ず実を結ぶんですね。日本は美和かもしれないし、もっと長いタイプの植物かもしれないけれども、必ずそうなる。だから私たちは信じてまくんだ、そして信じて育てるんだということですね。必ずそれが実をなっていく、そのことを信頼していく、土に信頼していく、主に信頼していく、これが大事だということですね。 私たちも教会において種をまきますね。また子どもたちに信仰を伝えますね。そして信仰を持った人たちと一緒に信仰を励まし合いますね。それは絶対無駄にならない、必ず実を結んでいくということですね。このことを今日の御言葉は約束をしてくださっているわけですね。ぜひこのことに私たちは信頼して、神様のその時に備えて忍耐強く向き合っていくんだ、土に信頼していくんだ、そういう歩みを私たちはしていきたいと思います。さあ、ではいつものように、御言葉を思い巡らして口頭の祈りをする時を持ってこの時を閉じたいと思います。ぜひ自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。思い巡らしていただきたいこととしては、この神の国というのは、イエス様が王となるところですね。ですから私たちの内に生まれます。そしてそれは必ず実る、大きく育つ、私たちの身の丈を超え満ち満ちて溢れるほどになる、これが今日の約束ですから、イエス様を信じてお迎えし、またこの約束に信頼していく、そのような応答をぜひしていきたいというふうに思います。それぞれで自由にで結構です。他にも何でも神様に今応答して祈りたいことを祈っていっていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。なります。ハレリア、神様、あなたのみんなを心から褒めたたえます。あなたが命をかけて私たちのうちに御国を建ててくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたに信頼し、私たちのうちに本当にあなたが満ち、また御国が満ちて、またそれがあふれるほどになるようにとお願います。主よ、どうぞあなたがそれを導き、また達成してくださるようにお願いいたします。どうぞこの地にあなたがあなたの御国を実現してください。どうぞそのために私たちをも用いてくださるようにお願いいたします。私たちはあなたに信頼します。どうぞあなたの栄光の御業を表してください。お一人お一人の決心とまた応答の祈りに感謝します。主よ、どうぞあなたがその祈りに応えてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを委ね感謝し期待して、これらの祈りを皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。